皆様こんにちは。新型コロナウイルスのための緊急事態宣言も解除され、普段の生活が少し戻ってきたように思われます。さて、広報長くて7月号をお届けします。表紙は長くて市役所裏、田植えが済んだ田んぼの稲の間にちょこんと座った殿様ガエル。表紙全体がきれいな緑と黄緑色に覆われています。なお、当月号に掲載している事業等については、新型コロナウイルス感染症の影響により変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。2ページ3ページは写真で見る長久手。5月22日金曜日、矢座湖元角にある一六屋ご夫婦店前の広場で青空コンサートが開催されました。コロナ禍で家から出られない、集まれない、コンサートに行けない、自粛生活中の皆さんに音楽を通じて癒しのひとときを提供しようと、文化の家創造スタッフの若手アーティストが3密を避け、ソーシャルディスタンスを保ちながら生演奏を行いました。イタリアのバルコニーコンサートをイメージしたこの青空コンサート。演奏が終わると、どこか遠くの方から拍手の音が聞こえ、演奏を行った創造スタッフたちも顔をほころばせていました。写真では中央で立ってフルートを吹く女性、左側にマスクをしてキーボードを演奏する男性、そして右側にマスクをして打楽器を演奏する男性が写っています。代わって私の街づくり、市民主体の街づくりと言われて、皆さんは何か具体的なイメージがありますか？ここでは主体的に活動している市民に情報課職員が取材したことを紹介します。今回はネニモテラスクリーンアップ作戦に参加されたのをきっかけに、市内のさまざまなイベントに参加している中村さんにお話を伺いました。ネニモテラスクリーンアップ作戦とは、ネニモテラス公益施設、これは仮称ですが、ここに愛着を持ってもらうため、リニモテラス運営協議会のメンバーが中心になって、リニモ長久手保線上駅北側の建設予定地や隣接する長久手中央2号公園で毎月第1土曜日清掃活動を行っていました。情報課職員、今日はよろしくお願いします。
中村です。よろしくお願いします。
早速ですが、ネニモテラスクリーンアップ作戦に参加したきっかけを教えてください。
昨年の8月にリニモ長久手保線上駅北側にある長久手中央2号公園で開催された長久手夏祭り in リニモテラスで観光交流協会の人に声をかけていただいたのがきっかけです。昨年の4月に長久手市に引っ越してきたんですが、前に住んでいた地域でも清掃活動に参加していたので、似たようなイベントがこっちでもないかなってちょうど探していたんです。
ではネニモテラスクリーンアップ作戦はぴったりのイベントだったんですね。イベントに参加してみてどうでしたか？
とても良かったです。つながりが増えました。
知り合いはたくさん増えましたか？
たくさん増えました。子育てはそれだけでつながりの輪が広がりそうなイメージがあると思うんですけれど、実は狭い範囲の中での話なんです。知り合うのは同じ年くらいの子供がいるママやパパたちになりがちで、だから いろいろな人たちと関われるのが新鮮でした。そこで知り合った人が新しいイベントに誘ってくれて、そこでまた新たなつながりが生まれて、最近ではどのイベントに行っても知り合いに会えますね。
引っ越してきて1年でどのイベントに行っても知り合いがいるってすごいですね。
それに子供も一緒に参加してるんですけど、子供たちも楽しみながら地域のために何かできているっていうのがいいですね。ちょっとした地域貢献でも社会とつながれてるなって実感できます。まちづくりに参加できてるなって。
社会とのつながり、つながりって聞くと人と人って思いがちですけど、社会とのつながりって大切ですよね。社会とつながってるって、そこに自分の居場所があるってことですもんね。それでは市民の皆さんへメッセージをお願いします。
まちづくりとか社会貢献って聞くとちょっとハードルが高く感じてしまうかもしれませんけど、実はそんなことはなくって、長久手市って本当にイベントが充実してるんですよ。四季を感じられるイベントも多いし、子どもも大人も楽しめるイベントが本当にたくさんあります。そういうのに参加するとみんなのつながりの輪がどんどん広がっていく。それもまちづくりの一環なのかなって思います。だから楽しそうだな、興味あるなってイベントがあったら、ぜひ積極的に参加してみてください。普段あまり関わることのない世代の人と出会うきっかけにもなって面白いですよ。
以上、中村真希さんのお話でした。
変わりまして、長久手市の財政状況を考えよう。皆さんは長久手市の財政状況をどのように把握していますか？人口もお店も増えている長久手市、それなら市が自由に使えるお金もたくさんあるだろうと思われる人も多いと思います。しかし本当にこれからも今の行政サービスを維持していけるのでしょうか？10年前と比べてみる。収入、人口増加や市街地整備などにより市税収入が大きく増加しました。さらに市が実施する事業規模が大きくなったことで、国や県からの補助金なども増加してきました。支出、人口増加などに伴う行政規模の拡大により人件費や物件費が増加してきました。また子どもの増加により子育て支援関係の扶助費が増加し、高齢者の増加により介護保険や後期高齢者医療の特別会計への繰出金も増加しました。一方で普通建設事業費などの経費は減少してきました。これからはこれまでのように税収は伸びない。50年前の長久手市は見渡す限り田んぼと畑、山林が広がるのどかな田舎でした。昭和40年代以降、土地区画整理事業により市の西部が良好な市街地として整備されたことで人口は増加、税収は年々増加してきました。しかし今後は土地区画整理事業の収束に伴い税収の伸びは鈍化する見込みです。しかし増え続ける支出、本市の人口推計によると今後もしばらくは人口が増加し、子どもの数はわずかに減少するものの、高齢者の数は大きく増加すると見込まれます。今後は人口増加により既存の事業費は増加し、高齢化の進行に伴う認知症対策、孤独死対策や公共施設の老朽化といった新たな行政課題にも対応していく必要があります。 い方を考える。現時点では、本市財政の健全度を測る指標はいずれも健全です。しかし、今後、支出のみが増え続けると、財政は破綻します。財源が限られる中、人口減少社会を見据えて、お金の使い方を考えていく必要があります。使い方については、3月号の広報に、事業を見直す必要があるのかなという記事が載っています。また4月号には、公共施設の在り方を考えなくてはいけないね、収入をもっと増やせないかな、Nバスの運賃や公共施設の使用料を見直すのはどうだろう。またお年寄りは元気な人が増えれば医療費を減らせるかも、といった記事が載っていました。以上です。来月号以降では、医療費や公共施設の使用料についてお知らせします。これらについてのお問い合わせは、財政課電話 56-0606 にお願いいたします。次は、仮称リニモテラス公益施設の建設が始まります。長久手市では、リニモ長久手古戦場駅前のリニモテラスに新たな拠点施設、仮称リニモテラス公益施設を建設します。この施設は木造平屋で、中には中央部分に天井の高い大廊下があり、これに面してカフェや4つの個室、フリースペースがあります。市民の皆さんをはじめ、多くの人たちのにぎわいの場となるよう、今年度整備を進め、2021年度のオープンを目指します。質問1、この施設の目的は？答え1、施設コンセプトを紹介します。新たなつながりをデザインする場、4つのテーマを軸にしながらも、その枠にとらわれず多様なテーマ、分野とのつながりのデザインが可能なプラットフォームとします。4つのテーマ、大学連携、観光交流、多文化共生、子育て支援、公民連携による管理運営、期待する効果、町の玄関口、新しいコミュニティの形成、エリアマネジメント。質問2、どこにできるの？答え2、リニモ長久手古戦場駅の北側です。質問3、整備のスケージジュールは？答え3、主な予定を紹介します。2020年7月ごろ、建設工事着手。2021年3月、工事完了。同年6月ごろ、施設オープン予定。この施設の建設には、市民の皆さんにも関わっていただける機会を作ります。詳細は追ってお伝えします。一緒に施設づくりをしませんか？これについてのお問い合わせは、立つ瀬があるか、電話 56-0641 番にお願いいたします。では、変わりまして、公園西駅周辺土地区画整理事業、堀内分譲。公園西駅周辺土地区画整理事業において、堀内分譲を行っています。受付方法が、次の2通りあります。1、先着順による堀内分譲。分譲堀内の面積及び価格。堀内番号5、外区番号旧外区、各地番号3、面積 585.51 平方メートル、 分譲価格8489万8950円、保留地番号15、外区番号10外区、各地番号6-3、面積 286.99 平方メートル、分譲価格3357万7830円、保留地番号36、外区番号17外区、各地番号1-2、面積 211.23 平方メートル、分譲価格2893万8510円。時随時受付中、午前8時30分から午後5時。1、各日の8時30分について、8時30分の時点で同一保留地に複数の申し込みがあった場合は抽選です。この時8時30分よりどれだけ前に並び始めたかは考慮しません。2、8時30分以降の受付について、同時に同一保留地に複数の申し込みがあった場合は抽選です。その他、問い合わせまたは申し込みがあった際に商談中契約済みの場合があります。2、入札による保留地分譲、これは法人のみです。分譲保留地の面積、外区番号15外区、各地番号1-1から1-6、面積 1407.67 平方メートル。時受付期間、8月20日木曜から9月8日火曜日、午前8時30分から午後5時です。入札日は9月30日水曜日。その他詳細はお問い合わせください。共通事項です。場所、区画整理課窓口、美山消防本部長久手消防署3階。申し込みは区画整理課または市ホームページにある各要領をご覧の上、必要書類を区画整理課窓口に提出。なお、必要書類に不備・不足があった場合は、申し込みを受け付けられません。これらについてのお問い合わせは、区画整理課電話 62-4467 番にお願いいたします。
変わりまして、このままでは海の生き物が危険です、という記事です。プラスチックごみを減らそう。ペットボトルから日用品にわたり、プラスチックは私たちの毎日の生活に欠かせないものです。便利な一方で、ポイ捨てなど不適切に処分されたプラスチックごみが海の環境を汚し、海の生き物にも悪影響を及ぼしています。このままでは2050年には海のプラスチックごみは魚の量を上回ることが予測されています。私たち一人一人が毎日の暮らしの中でプラスチックごみを減らしていく行動を実践しましょう。私たちにできること、プラスチックごみを減らしましょう。例えば、買い物の時はマイバッグを使いましょう。詰め替え用など繰り返し使えるものを選びましょう。水筒などマイボトルを使いましょう。資源を分別してゴミを減らしましょう。次に、プラスチック製容器包装をきちんと分別しましょう。日用品や食品を包んでいる容器や包装のことを言います。ピンク色の長久手市指定袋に入れてゴミ出ししてください。ポイント1、プラスチックでも商品そのものは燃えるゴミです。ポイント2、汚れが取れないものは燃えるゴミです。出せるものの例として、レジ袋、 菓子などの外フィルム、洗って異物や匂いの取れたプラスチックボトル、食品トレー、発泡スチロール、卵やプリンなどのパック、出せないものの例として CD ケース、食品用密閉容器、匂い汚れの取れない容器や包装、歯ブラシ、おもちゃ、スプーンなどです。詳しくは資源とゴミの分別ガイドブックを確認してください。第4次長久手市環境基本計画を策定中です。プラスチックゴミの課題をはじめ、私たちの暮らしのためにみんなで考えましょう。このお問い合わせは環境課電話 56-0612 にお願いいたします。代わりまして、 Nバスについて意見を募集します。2016年4月の再編から4年が経過し、大型商業施設の開業により市内の交通状況も変化していることから、2021年4月に路線再編を行います。2019年度に実施した利用実態調査の結果や意見交換会での意見を踏まえて、ルートや運賃などの基本的な考え方を示す再編方針案を作成しました。 Nバス再編方針案の意見募集をします。募集期間は7月1日水曜日から31日金曜日まで。概要説明会は7月12日日曜日午前10時30分から11時30分。場所は市役所北庁舎2階第5会議室です。計画などの閲覧場所は担当課窓口、市役所西庁舎1階情報コーナー、共生ステーション、まちづくりセンター、長久手市のホームページにあります。意見の提出方法は、意見書に該当箇所、意見、住所、氏名、連絡先を明記し、担当窓口または郵便、ファックス、メールなどで提出してください。個人情報に留意した形で、個別回答はせず、長久手市のホームページなどに公表します。以上、お問い合わせは安心安全課電話 56-0611 にお願いいたします。代わりまして、美山ニュース119美山消防から、令和2年2年度美山消防組合一般会計当初予算についてお知らせします。本年度の予算額は歳入歳出ともに36億2021万2000円です。歳出における主要事業として、消防車、化学消防ポンプ自動車1台および救急車2台の更新を予定しています。その他、消防救急フェスタなどのイベント開催、火災予防の啓発活動を積極的に実施するための予算を計上しております。同組合の主な歳入は、厚生市長からの分担金です。今後も住民の安全安心を守るため、消防広域化によるスケールメリットを最大限に生かした組織運営に努めてまいります。このお問い合わせは、美山消防組合、電話0561-38-0119にお願いいたします。代わりまして、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免傷病手当金についてのお知らせです。減免については、次の要件を満たす人は、国民健康保険税および介護保険料が申請により減免されます。1、世帯主が死亡または 重篤な傷病を負った世帯、2世帯主の2020年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入が前年中に比べ一定以上減少することが見込まれるなどの要件に該当する世帯。詳細は長久手市ホームページまたは7月中旬にお送りする国民健康保険税の決定通知書、後期高齢者医療費保険者証に同封するチラシをご覧ください。ご確認ください。傷病手当金は市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者で被用者のうち新型コロナウイルス感染症に感染した場合または感染が疑われた場合にその療養のため労務に服することができない期間において傷病手当金を支給 します。これは申請がいります。詳細は長久手市ホームページへお願いいたします。このお問い合わせは保健医療課国保年金係電話 56-0618 医療係電話 56-0617 長寿課電話 56-0613 にお願いいたします。変わりましてシニアの広場です。オレンジクーテカフェのお知らせです。オレンジクーテカフェは認知症の心配のある人やその家族、認知症に関心のある人や福祉の専門職などが集い交流する場です。参加希望者は事前に各カフェへ連絡ください。4カ所のカフェをご紹介します。七色カフェバンバン、時は7月3日金曜日午後1時から。場所は七色カフェバンバン白屋敷114。お問い合わせは七色カフェバンバン電話 57-7604 です。次に楽カフェ、時は7月15日水曜日午後6時から。場所は小規模多機能事業所楽化成草掛け 1-1 です。お問い合わせは楽化成電話 64-3860 です。次に長久手の喫茶オレンジ、時は7月18日土曜日午後2時から。場所は福祉の家1階ボランティアプラザ活動室1です。お問い合わせは社会福祉協議会電話 62-4700 です。次にキララの里、時は7月26日日曜日午前11時から。場所はキララの里矢座湖中根 57-1 です。お問い合わせはキララの里山本さん電話 090-1230-4684 にお願いします。以上、お問い合わせは社会福祉協議会電話 62-4700 または長寿課電話 56-0639 にお願いいたします。変わりまして福祉の家の施設情報です。福祉浴室は火木土、歩行浴室は水金日曜日のみ利用可能です。歩行浴インストラクターの来所日時、これは事前予約制です。時は7月10日、17日、31日、いずれも金曜日、午前10時30分から11時30分まで。お申し込みは7月2日木曜日、10時から長久手温泉に電話で申し込んでください。確実、男女各5人、1人1回です。次に歩行浴室。福祉浴室の利用休止時間帯です。7月1日、8日、15日、いずれも水曜日午前10時から12時、7月9日木曜日、23日木曜日、 午前10時から11時30分、7月10日、17日、31日、いずれも金曜日、午前10時から12時です。これらのお問い合わせは、福祉の家、電話 64-6500、または長久手温泉、64-3511にお願いいたします。